ラジオサーフィンプテカントロプスエレクトス、
イーアンプロジェクトの
エーアンラジオ。
はい、第34回エーアンラジオ始まりました。この番組は4月22日から5月5日の配信になります。 DJ は近畿大学の本田と
平田と
井上です。
この番組は大阪で働くエーアンと思える人に私たち学生がインタビューし、たくさんの人にこの人エーアンと思ってもらえることを目的としている番組です。第34回目は第33回放送に引き続きジャパンハウジング株式会社の代表取締役である根本壮太郎さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
前回では、ジャパンハウジングのという会社の、事業内容などお聞きしたんですけれども、
はい、
今回もまたお話深掘りして聞いていこうと思います。
はい、
はい、
お願いします。
では早速ですね、会社を経営されるまでの根本さん自身の経歴などについてお聞きしたいんですけども、
はい
はい、
そうですね、僕ももともとですね、絶対この社長になろうとかなんとかって実は思ってた人じゃなくてですね、
はい、
実は普通にサラリーマンやってた時代もあってですね、
はい、はい、
で、まあ、大学を、まあ、卒業とか、まあ、在学中にですね、
はい、
まずは一つ、まあ、仕事をさせてもらったことがあったんですね、
うん、
はい、でそれは中国の寧波という都市の調査、
はい、
再開発するための調査をこれやってたんですけども、
はい、ま
あ、その中でまあ、その時に勉強していたのがちょうど都市の建築の歴史みたいなことをね、
はい、
勉強してたんですけど、
はい、
そこから、まあ不動産とかマンションをね開発する会社に就職したんですね、
はい、
まあ、帰国してからですね、
はい
はい、で、まあ、その中で僕の中ではもうずっともう外国人っていうようなキーワードはあって、で、まあ、実際その不動産の会社に入った中でまたちょっと別の出会いがあってですね、はい、NPO の神奈川外国人住まいサポートセンターというところがあって、
うん、
でそこの、まあ、理事の方にもすごくよくしていただいて、で実際そこに来るお客さんというか相談者の外国人の方の家の問題をちょっとケアをしてあげていたことがあって、
はいはい、
で、まあ、その中でまあ、お客さんに、まあ、相談をしているうちにですね、自分がやっぱり思い描くサービスっていうのはちょっと限界があったんですよね、
はい
はい、やっぱり NPO だとねボランティアになっちゃう、
はい、
で、
はい、
やはりビジネスとして継続的にですねやっていくっていう方がですね実際のところ、まあ、彼らにもっと喜ばれるんじゃないかという、
はい、
まあ、結論に達してですね、まあ、そういった形で、まあ、常に、まあ、お客さんの方を見ていて、でまあ、自由なそういう発想のサービスっていうのをやっていくことっていうのが、まあ、いわゆる起業であった、
はい、
それが、まあ、まあ、経営者になる、まあ、きっかけというか、まあ、筋道だったのかなと。
うーん、
はい、まあ、はい、そうですね、
やっぱりその NPO でやってる時と、まあ、会社としてやる時では全然違うんですか、
はいはい、違いますよね。 NPO はやっぱり利益とかね全く考えなくていいので、
はいはい、
ただただ献身的にその時間と何でしょうね時間を割いてですね、
はい、
親身にやってあげてれば、まあ、それでよかったんですけど、実際はビジネスとなると時間も限られてるし、お金もかかるし、
はいはい、
まあ、自分が動けばねお金もかかるし、まあ、有限なその資源の中で、まあ、結果を出さなきゃいけない、だけども、はい、お客さんに喜んでもらわなきゃいけないっていうような、まあ、隠れたその命題というかね、
うん、
そういう隠れた課題があるわけなんですけど、まあ、ただその中でもですね、これは商売になるなとかこれはならないなとか、そういうことをいろいろ細かに 多分計算してですね、はい、でそれでまあこれだったらうまくいけるだろうっていう、まあ、いろんなだから経営者だといろんなこう枝分かれを考えるわけですね、はい、この事態は、うん、こうなるだろうとか、この事態こうやっていくとちょっとまずい方向に行っちゃうなとか、はい、いろいろ計算立てて合格点に導けるような筋道を考えていくっていうところがありますね。
違います。
次に人脈の広げ方なんですけど、
はい、
不動産関係とかだったらやっぱり人との接する機会が多いから、そんな人脈の広げ方というのはないんですかね。
それはあれですか、不動産 の, その独特な人脈の広げ方とかではなくて、はい、実際のあれですかね、私の場合はあれですね、まあ、お客さんだとか、うん、まあ、先輩だとか、ちょっと実はあんまり分け隔てなくですね、いろんな方とこの接していく中で、
うんうん、
なんかいろいろ困ることとかあるじゃないですか、
はい、
で困った時に、まあ、このことはあの人に相談すればもう解決するとか、
うん、
でそういうなんかいくつもそのみんな持ってると思うんですよね、
はいはい、
だから結果的にはそれが人脈と呼ばれるものだったんですけど、
うん、
はい、僕はなんかあんまり人脈っていうと商売しすぎててあんまり好きな言葉じゃないんですけどまあただ実際なんでしょうね、私自身もすごく美味しいものが好きでワインが、ね、すごく好きで、
はい、
ちょっとプロフィールにも書かせてもらったんですけどね、はい、実はそのワインで知り合った人脈っていうのはすごくすごくまあ助けられています。はい、まあ、本当になんかワインは本当趣味で本当に好きなんですよ。はい、もう飲んだだけでブドウとか産地とかそういうのも、まあ、ある程度分かっちゃったりとかする
ソムリエ
ソムリエ
それぐらい、まあ、のめり込んじゃうんですよ、いろいろ、なんか一個一個のことに対してね。で、まあ、そういったなんていうかな、そういう、まあ自分根本ソータルというものは、まあ、何かということを突き詰めて考えていくと、なんでしょうね、まあ、そういうなんていうかな、いろいろエンターテイメントをね通じながらも、はい、そういう人を楽しませながら、まあ、いろいろそのネットワークを実は引き出していったのかなみたいな。だからすごくいろんな困ったことを実際起業してからもありましたけども、
うん、
そういうネットワークは実はすごく大きな財産で、
はい、
すごく助けてもらいましたね。
はい、やっぱり趣味を生かした人脈の広げ方じゃないですけど、
はい、
まあ、気づいたらもう周りに人がいて頼ることができる人がいてということなんですよね。
そうですね、多分まあ簡単に言えば、自分がまあ好きなことをやって、でそれでそこに人がこうやっていっぱい集まってきたら、うん、そこには何かあるのかもしれない。だって集まってくれる人って本当になんていうのかな、本当異業種だし、
うん、
僕にしてはなんかワインの会だと先輩方ばっかりなんですよ、
うん、
僕はまだその時20代だったんで、
はい、
知り合う方がみんな50代60代70代とかね、人生の大先輩方だったんで、そうするとやっぱり人生経験豊かなんで、いろいろ引き出し持ってるんですよ。はい、
何かそれのつながりでビジネスにつながったりとかってありましたか。
ああ、まあありますね、まあ、それはいくつもあります、はい、
で
多分これからもそういうのまあ、そういう資源を発掘していくっていうのもまた面白いのかなと思いますけどね。はい、
次に人とのつながりという、まあ、があるんですけど、その求める人材というのはどうなんですかね。
そうですね、まあ、割と私の会社の社内なんですけど、
はい、
海外に行って日本に戻ってきたりとか、海外で生まれて日本で働いているというようなスタッフに囲まれてるんですね。でだから日本だとこういうとこが変だよとか、そういう話がもうしょっちゅう、もう毎日のようにですかね、例えばお昼一緒に食べながらとか、そういう話が出たりとかして、そういうだから日本でそう決まりきったこと、いわゆる規制概念みたいなこと、だからそういうものを何か超越した発想っていうのがこのメンバーたちの中には何か眠ってるものがある。はい、だからなんかそういうまあ、これからね新たに加わってくれる仲間とかも多分いると思うんですけど、
はい、
まあ、その中にあってはやっぱり規制概念にとらわれないで、 あのとりあえずはやってみる、とりあえずやってみて、でそれダメだったらまたあの他の方法を試したりすればいいじゃんっていう、だからそういうなんていうかな、あのまあ既成概念にとらわれない人っていうのと、あとまあ打たれ強いっていうか、そういう人がまあ一緒にあの働いて楽しいですかね。
はい、ありがとうございます。それでは4月の全番組応援曲を流したいと思います。サイト内のワンアーティストをピックアップしているコーナーです。どうぞ。
はい、ここから尋ねたいと思います。何か、仕事に対しての苦労話、何か経営される面に対しての苦労話とかありましたら教えてください。
そうですね、まあ、実際その最初にもね、冒頭にも言いましたけどね、まあ、そもそも僕は社長になろうと思って社長になった感じじゃなくて、そう、実際その自由なその発想サービスっていうのを提供していくっていうことが、やっぱり起業だったっていうような背景から、はい、実は経営の勉強というのをですね、経営者になってから始めたみたいなところがあって、はい、もうそれはもうかなり、まあ、今でもね、日々勉強はしてますけど、
はいはい、
本も、もうすごくいろいろ買い漁って読み漁ってみたいな、はい、であとはまあ、まあ、そうですね、まあ、でもまあ僕はですね、まあ、そういう勉強とかね、すごい好きなんですよ。多分みんなもね、そうだと思うんですけど、
はいはい、
なんかこういう目標があったとしたら、それに向かっていくときに、なんかあんまりその苦労に感じずにね、なんか突っ走れる瞬間というか、
は
い、
そういうのがですね、
まあ、あると思うんですよね。
はい、
だから多分まあ、僕はまあ必要に駆られてという部分もあったのかもしれないですけど、
はい、
まあ、常にそういうその環境を楽しみながら。やってたんで、
うん、
はい、だから多分まあそうだな、そんなに苦労とは思ってなくて、
うん、
はい、まあ、すごく今は鍛えさせてもらってるんじゃないかなみたいな、ポジティブにですね、
うん、
はい、
やっぱりなんかいろいろ真面目に取り組もうとしたらどうしても厳しくなる面はありますもんね、は
い、そうですね、だからまあ僕のさっきのねワインみたいな話もそうですけどね、はい、本当に学生ぐらい、あ、学生も明けて社会人になってからかな、飲み始めたんですけどね、はい、ですけど、まあ、なんかそういった自分が好きなことを見つけて、でそれに向かって人が群がってくるようなものがあればまたなおさらいいと思うんですけど、
はいはい、
なんかそういう、なんていうかな、まあ、環境がね、
はい、
環境が人を変えると思うんですよ、
僕
は。うん、だからなんかそういうこれなんか大変だなっていう機会に直面したら、
はい、
もうぜひなんかそれを乗り越えて、うん、俺やったんだよみたいな、そういうところにしてもらえたらなんか一番いいんじゃないかなと思うんですよ ね、はい、ね、だからちょっと苦労話何って言われてちょっと、はい、答えになってないかもしれない、まあ、まあでもね、そんな感じです。
はい、
はい、ありがとうございました。ではコーナーに入ります。
みんなの夢を応援するインターネットラジオサイト、ピテカントロプスエレクトス。
これって
エアーン。
このコーナーではゲストの方の一押しのものや趣味などについて尋ねたいと思います。
はい、
何か趣味などありますか？
そうですね、まあ、僕はまあ、さっきの話もね、かぶっちゃう部分あるんですけど、まあ、
はい、
ワインとかね、レストラン巡りがすごい好きなんですよね。
はい、
で、まあ、それ以外にも、まあ、最近実はね、子供も大きくなってきてですね、
はい、
子供実は3人いるんですよ。でそれで、まあ、子供を幼稚園送り迎えしたりとか、
はい、
あと、まあ、 お弁当を作ってあげたりとかね。うん、あの僕料理もそう好きなんですよ。朝ごはん作ったりとか、まあいい、あのなんだろうな、まあ、仕事をこのやっていく中でも、まあ、一つのリズムをね、まあ、生み出してくれてるっていうかね。
はい。はい、
だからまあ趣味っていうか、まあ実際その生活で必要なもんなんですけど、うん、実際でも子供を見てると、まあ昨日できなかったことが今日できるようになったりとか、そのすごい、まあ、変わっていく様をですね見ていくと。あの自分の会社にも重ねて見てしまって、うん、私の会社もどんどんこうやって新しいことに挑戦してこの生まれ変わっていかなきゃいけないのかなみたいな、
は
い、なんかそういう自然の摂理みたいなことまで考えちゃうみたいな
子育て深いですね。
いやだからそんな感じでもう毎日ね緊急事態が発生するんですけどね、はい、牛乳がそろったりね
牛乳が、
まあまあ、いろいろありますけどね、はい、まあでも楽しいです。
あ、はい、実は僕はあの3兄弟の末っ子なんですけど、結構親に聞くと、はい、3人目大変やったわみたいな言われるんですけど、
あ大変ですね3人目大変ですね。今一番手かかってる時期からね。
あ、一番ちなみに、
はい、
上のお子さんは、
あ上がですね、うちはね5歳、
あ、
うん、で5歳、3歳、1歳みたいな、
うーん、今から本当に忙しくなるような、
はいはい、そうですね、はい、まあ、どんどん、まあ、環境も変わってきますからね。
うーん、
まあ、だからそういう意味では非常に、まあ、面白い経験ですねさせてもらってますね。
うーん、
まあ、僕も料理ね好きなんで、はい、子供のために作ったりとかするとですね、
はい、
あのうち の, あの奥さんが作ってる料理よりなんかバクバク食べちゃうみたいな、ね、ちょっと気まずい気まずいなみたいな、うん、
あ
そんなこともあったりするんですけど
そこで奥さんって何か言われるんですか？
ん、あ、まあでも、普段作ってて料理すごい上手なんですよ。で、まあ、本当にだからね日々ね感謝してるんですけどね子供たちもだからその食に関しては、ね、すごく英才教育受けてるんじゃないか
いや、ええことですね。
ありがとうございます
はい、これってエイアンのコーナーでした。
We're raising the dream Pithecanthropus erectus。
それでは最後に学生に向けてメッセージをお願いします。
そうですね、あの学生の時はねやっぱり時間がたくさんある時期かなと思います、
はい、
あの社会人になるとですねやっぱり仕事に追われてしまってですね、あの実際その自分が考えたことをじっくりしたりとか打ち込んだりすることってあのすごく時間が制限されちゃうんですね、なんですけど学生だからこそやっぱり時間がある中であのやりたいことを全部やってもらいたいですね。
うーん、
はい、で実際まあいろんなことをこうやってやってみて手出してみてダメだったらダメで合わないとかね、はい、そこでまた気づけばそれはそれでいいし、
あ
の実際やってみないとね、分かんないじゃないですか、
はい、
自分が本当にそれに向くか向かないかとか、
はいはい、
だからアルバイトとかであってもアルバイト一つであっても、
はい、
あのいろんな、ね、業種をこうやってやってみたりとかするのもいいし、あのとにかくあのなんかあの自分であのやりたいことをリストアップしたらそれをあのこれとこれやろうじゃなくても全部こうやってとりあえずやってみて時間の許す限りもう、うん、寝なくてもいいんじゃないかって思う、はい、でもねそれぐらい無理してでまあ、実際まあ倒れるぐらいまでやれって僕は言いたいんですけど、実際まあ倒れないから大丈夫。
よく言いません、なんか死ぬくらいでやってみろって、うん、死なないから
って。そうそうそうそうそうそうそう、まさにそれです
うん、まあ、時間のあるうちに自分の興味あるもんやりたいことをやれっていうことなんです
けど、ね、そうですね。でまあ特にね、その辺はまああの僕のさっきのワインの話とか、まあ、子育ての話とかね、うん、全く別領域かもしれないけど、はい、なんかまあ、実際やってみないと分かんないからね、
うんうん、
だ からその中でいろいろ発見していって、でその発見したことがまた自分の別のチャンネル の別の分野に生かせたりすることもあるんで、
うん、
だからそういうなんか常にやっぱり人生はそういうなんか機会に恵まれてさらされてるんじゃないかなっていうか、うん、はい、そういう感じかな、そういう、はい、そういう意識を持ってもらえれば、
はい、
はい、面白いんじゃないかなと思います。
はい
はい、
はい、ありがとうございました。第34回目のゲストはジャパンハウジング株式会社で代表取締役をされておられます根本壮太郎さんでした。第33回34回の放送にわたりお付き合いくださりありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
AI ラジオの次回の配信は5月6日からとなっています。それでは全番組オンエアエンディング曲でお別れしたいと思います。さよなら。
さよなら。